唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。主よ、あなたを呼び求める民を慈しみ、その祈りをお受けください。どうか行うべきことを悟る知恵と、それを忠実に成し遂げる恵みと力をお与えください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの奥に奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのもののお作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊のお御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉のほとりの中面の購読詩編をご覧ください。詩編24編。地とそこに満ちるもの、主は大海の上に地のもといを置き、どのような人が主の山に登り、それは潔白な手と清い心を持つ人。主はそのような人を祝福し、それは主を求める人。縄文よ、頭を上げよ、とこしえの門よ、身を起こせ。栄光に輝く王とは誰か。縄文よ、頭を上げよ、とこしえの門よ、 身を起こせ。
栄光に輝く王
とは誰か。万軍の主、主こそ栄光に輝く王。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
主よ、まことにあなたは乾いた魂を満ちたらせ、飢えた魂を良いもので満たされる方。言葉にならない人の内側のうめきも叫び声もあなたの御前には隠されることはありません。それゆえに私たちはいつでもあなたに真実を表し生きることができます。感謝いたします。今日もあなたの復活の力に望みを置いている者たちに、その望みの確かさをお示しください。あなたが一人一人を最も良い道に、また命の道に導かれる全能の神であられることをより深く知ることができますように。罪と咎のゆえにあなたの皆を呼び求める者たちが恵みと平安に生かされますように。神様、御子が来られる時が近いと見ております。主の時に備え目を覚ましていなさい。
自分の衣を洗う者たちは幸いであると語られた主イエスの言葉を思い起こします。目を覚まして時を見分けるその知恵に生きられますよう、教会一人一人をお支えお導きください。取るに足りない私たちです。知恵もなく愚かな私たちをイエスキリストに従う者として召し出してくださいました。感謝いたします。この世の知恵によらず十字架の知恵に生きるようにと教会とされました。十字架はこの世には愚かなものです。しかし十字架に生きる命があること、十字架に生きる命があることをますますその確信に生きられますよう、一人一人の心を捉えてくださいますように。そのために私たちは自分の内側に目を向けて御国が来ますようにと祈ります。どうかその祈りの実が私たちの日々の良い実、良い技として表されますようにお願いいたします。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。使徒言行録第9章19節から31節まで、新約聖書230ページ下の段をご覧ください。使徒言行録第9章19節。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと一緒にいて、すぐあちこちの街道でこの人こそ神の子であるとイエスのことを述べ伝えた。これを聞いた人々は皆非常に驚いていった。あれはエルサレムでこの名を呼び求める者たちを滅ぼしていた男ではないか。またここへやってきたのも彼らを縛り上げ祭司長たちのところへ連行するためではなかったか。しかしサウロはますます力を得てイエスがメシアであることを論証し、ダマスコに住んでいるユダヤ人をうろたえさせた。かなりの日数が経ってユダヤ人はサウロを殺そうと企んだが、この陰謀はサウロの知るところとなった。しかしユダヤ人は彼を殺そうと昼も夜も町の門で見張っていた。そこでサウロの弟子たちは夜の間に彼を連れ出し、カゴに乗せて町の城壁伝いに吊り下ろした。サウロはエルサレムに着き弟子の仲間に加わろうとしたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れた。しかしバルナバはサウロを連れて使徒たちのところへ案内し、サウロが旅の途中で主に出会い主に語りかけられ、ダマスコでイエスの名によって 大胆に宣教した次第を説明した。それでサウロはエルサレムで人たちと自由に行き来し、主の名によって恐れずに教えるようになった。またギリシャ語を話すユダヤ人と語り議論もしたが、彼らはサウロを殺そうと狙っていた。それを知った兄弟たちはサウロを連れてカイサリアに下り、そこからタルソスへ出発させた。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地方で平和を保ち、主を恐れ聖霊の慰めを受け、基礎が固まって発展し、信者の数が増えていった。
Thank you. 今日のテキストは、かつて教会を激しく迫害していたパウロが改心した後、福音宣教を始めていく場面です。この数日前、彼は主の弟子たちを捕らえ連行しようと意気込みながらダマスコへと向かっていました。しかし町の近くまで来た時、主はサウル、サウル、なぜ私を迫害するのか、私はあなたが迫害しているイエスであると語りかけてくださったのです。その一方、主はダマスコにいた弟子アナニアにサウロのもとに行けと命じます。あの悪名高いサウロと聞いてアナニアはためらいます。しかし主は、行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために選んだ器であると言われたのです。異邦人や王たち、イスラエルの子らに主イエスのことを伝える器、伝道者として召されたパウロ。それから数日の間、ダマスコの弟子たちと一緒に過ごした後、パウロはすぐにあちこちの街道で宣教を始めました。街道とあるので、とりわけユダヤ人たち、自分の同胞たちにイエスこそ神の御子ですと明かしし、福音を伝えていたのです。これまで同胞たちの間で生活をしてきたパウロ、死を否定する側に身を置きながら同胞たちと共に迫害の日々を送ってきました。その経験があるゆえに、同胞たちのことはもう誰よりもよく知っている。また主イエスを受け入れていない者たちの物の見方や考え方など、信仰的な事柄をも熟知していたのでしょう。主は彼を異邦人や王たち、イスラエルの子らのための器として召された中、このパウロこそイスラエルの民、ユダヤ人への伝道にで最も力を発揮できるように見えるのではないでしょうか。ところが彼が宣教を始めると、ユダヤ人たち出ていくと、あれはエルサレムで信徒たちを滅ぼしていた男ではないか、ここに来たのも彼らを縛り上げて連行するためではなかったかと驚くばかりでした。つい数日前まで教会を荒らし回り、人々を監禁拷問するほど人一倍熱心に滅ぼそうとしていたのです。そのパウロが今や教会の側に立ち、イエスこそ神が使わされたメシア、救い主と論証までしている。目を疑うような姿にもううろたえていたのです。さらに多くの日数が経つ中、ユダヤ人たちはパウロをもう殺そうと企み始める。こう依然として教会の側に立ち続けているパウロ、彼は自分たちを裏切った、彼は間違っていると否定したくても、パウロは当時最高の教師ガマリエルの下で学び、旧約聖書に精通していたのです。その彼が的確に、また正しく論証している事柄を否定することもできず、もう苛立ちが募り、殺意まで湧き上がっていたと思います。昼も夜も町の門を見張りながら、パウロを捕らえ殺す機会を伺い、目を光らせていました。一歩外に出るだけでも何が起こるかわからない中、弟子たちは夜の間に彼を連れ出し、カゴに乗せ城壁から吊り下ろして脱出させたのです。その後パウロはエルサレムへと向かいます。バルナバの仲介によって教会に受け入れられると、彼はこのエルサレム、ユダヤ人の都でも宣教を成していくのです。ダマスコで命を狙われるほどの迫害があったものの、またしても彼は同胞たちの中に入っていきます。 ギリシャ語を話すユダヤ人たちと語り合い、議論をこう交わしながら、なんとかキリストを伝えようとするんです。しかし、その熱い思いとは裏腹に、彼らはパウロには全く歯が立たない、もう自分たちの考えや知恵がもう打ち負かされたと怒りを燃え上がらせていたようです。彼らもパウロを殺す計画を企てるのです。ガラテヤの信徒への手紙によると、パウロがこのエルサレムに滞在していた期間はわずか15日でした。たった2週間程度で殺害計画が起こるほどの激しい反発がある中、なおもパウロがもう人々の前に出て行き、伝道すればするほど、語れば語るほど、ますます人々は殺気を帯び、エルサレムには張り詰めた空気が漂っていたのではないでしょうか。そのような中で教会の兄弟たちは彼をエルサレムから連れ出し、彼の故郷タルソスへと送り出します。またしても同胞たちへの伝道から離れることになった。今日のテキストにはこの時のパウロの心境などは詳しく記されていませんが、後にパウロがこの時のことを証言している記事が使徒言行録22章にあります。それによると、彼がエルサレム神殿で祈っていた時、主イエスが現れ彼に告げてくださるのです。主は、急げ、すぐエルサレムから出て行け、あなたが証しすることを人々が受け入れないからである、と言われました。ところがパウロは、主よ、私があなたを信じる者たちを投獄したり無知で打ち叩いたりしていたことをここの人々は皆知っています。あなたのしもべステファノの血が流された時、私もその現場にいて参戦し上着の番をしていました、と主に申し上げるのです。すなわち、自分の過去をよく知っている同胞たち、私が彼らに伝道していくならあなたのことを受け入れます、と、私がここでやります、と主に食い下がっていたのでしょう。出て行けと言われてもなおユダヤ人伝道に非常にこだわっているパウロ、しかし主は、行け、私はあなたを異邦人のために使わすのだ、と言われたのです。兄弟たちがパウロをタルソスへと送り出したその背後には、こうした主のお告げ、主の導きがあったのです。こうしてパウロが去っていった結果、教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地方で平和を保ったとあります。パウロがエルサレムを離れたことによって、ユダヤ人の殺意や陰謀が過ぎ去り、彼をめぐる騒動が収まったのでしょう。それに伴って初代教会に平和と安定がもたらされました。その中で教会は主を恐れ、聖霊の助けを受けながら基礎を固め、ますます成長が与えられていきます。宣教の技も前進し、より多くの人たちが主イエスに結ばれていったのです。その一方、パウロはタルソスで過ごした後、主が告げられた通り異邦人の方へと使わされていきます。アンティオキアという地に多くの異邦人が集まる教会が建てられると、パウロはバルナバに連れられ、その教会へと赴くのです。ダマスコやエルサレムで起きたような騒動が起こることもなく、丸一年の間福音を教え、良い実を結んでいきます。さらにそこから二人は3回にわたる伝道旅行へと使わされていくのです。その働きによって各地に教会が建てられ、異邦人にまで主イエスのことが、福音が大いに届けられていったのです。そしてこのことはかつて主がユダヤとサマリアの全土、また地の果てに至るまで 私の証人となると言われた主のご計画が成就していくことでもありました。皆さん、今日のパウロの姿、またこうした初代教会発展の経緯を見ながら、ここで皆さんとご一緒に一つ考えたいのです。教会が宣教や伝道の技を成していく上で最も重要なこと、最も教会に最も必要なことは一体何でしょうか。最も必要なものは何でしょうか。例えばここにいる皆さん全員がパウロのように論証できる優れた能力や知識を身につけ、また私たちにとっての同胞、日本人伝道に対する熱心さ、熱い思いを兼ね備えていれば、伝道は必ず前進していくのでしょうか。あるいはパウロが、いや自分こそユダヤ人伝道に最適で、いや自分こそふさわしいと見ていたように、私たち人の目に、いやこれが最も正しい伝道のやり方、方法だ、手段だと、人の目に適切と見える事柄を成していけば、伝道は進んでいくのでしょうか。初代教会はそうではありませんでした。パウロには優れた能力、知識があり、また熱心さを持ちつつ、これが適切と見える事柄を力を尽くして成していたものの、思うように伝道は進んでいかなかったのです。むしろ彼が自分こそユダヤ人伝道をやるべきだとこだわっていたゆえに、行く先々で騒動が起こり、初代教会はその影響を受け、宣教が妨げられていたようにも見えます。彼がそのまま自分の思いや自分の目に正しいと思う事柄を貫き邁進していたなら、彼をユダヤ人のみならず、とりわけ異邦人のために召された主の御心、また地の果てに至るまでと言われた主の御心をも制限してしまう、そのご計画を妨げてしまった恐れさえあるのです。しかしその中で主はパウロに、エルサレムから出て行け、異邦人の方へ行けと告げてくださいました。パウロがその主の言葉に心を開いて、主の導きに従っていく中で、初代教会は基礎が固まり、一気に宣教が進んでいったのです。主は初代教会全体のことも、またパウロ個人のことも、周辺のあらゆる状況をも全てを見ておられて、パウロをふさわしい場所に置かれました。その完全なご支配と導きの中で、初代教会の発展、福音の前進が成し遂げられていったのです。福音宣教、伝道は主がなさることです。神の御業です。もちろんそこには個々人、人の働きがありますが、その人を最善の場所に置かれ用いられるのは神であり、その背後にも人には計り知れないご支配と導きがあります。伝道は神様、主イエスの御業です。そのことを心に刻みつつ、その上で私たち教会が伝道の働きを成していくとき、最も必要なのは、その御業を成そうとしておられる神様、主イエスの語りかけや導きや御心に常に心を開いていくことではないでしょうか。主の前に開かれた心、何か制限するものがない自由で柔らかな心を持っていくことです。しかしながら、人の心の中に自分の思いや願いゆえの熱心さ、またこだわりや固執するものがありますと、それが主の前に心を開くことを妨げてしまう恐れがあると思います。例えば、私はこの教会でルツの会を担当していますが、いやもしも私が本当に自分の思いに満ちて、いやこの会が最も 良い伝道の手段だ、この会は絶対ですと主張し続けていたとしたらどうでしょうか。こだわっているゆえに主の前に心が閉ざされ、何か自分で自分を制限していると見えないでしょうか。そのままではたとえ主が何か新しい伝道の宣教の技をご計画され、主がなさろうとしている事柄や導きがあったとしても、それが全く見えなくなってしまうと思うのです。そのようにして伝道はこうするべきだ、これが正しいやり方だ、こうしなければならないと決めつけ、それを貫いていますと、伝道をなされるのは神様、主であられるのに、人の思いや人の技が中心になってしまう、その危険性が大いにあるのです。ですから皆さん、私たちがこれから品川教会の伝道や宣教の技を共に考え、共に進めていく上でも、常に主の前に心が開かれていること、自由で柔らかな心が必要です。そしてその心を保っていくためにも、今何かこだわっていることはないだろうか。主の語りかけや導きや御心を聞き逃したり、見逃してはいないだろうかと注意深く顧みていきたいと思います。そのようにして主の前に心を開いていくよう努めていきましょう。そして主がなさること、主の言葉、導きに従っていきましょう。その心で生きる私たち一人一人の上に、また品川教会全体の上に、主は聖霊の助けを注いでくださり、宣教の技を前進させてくださると信じ、歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、使徒パウロの歩みを通して福音宣教の技を導かれるのは主ご自身であられることを教えてくださいましたことを感謝いたします。私たちの自分の熱心さ、自分の思いがかえってあなたの自由な導きを妨げてしまうことのないよう、私たちをどうか顧みてください。どうか教会一人一人にあなたの前に開かれた自由で柔らかな心を授けてくださいますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と地に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たちに平安を与えてください。
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますよ。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々を紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、今日はおられないということですね。それでは報告をいたします。今日礼拝後に予定されていたロビでのコーヒーサービスは雪の影響のため中止となりましたと担当の方からの連絡がありました。よろしくお願いいたします。そして今年のイースター礼拝は4月5日です。その時に受選転入会をご希望の方は本日までに私宛に受選転入会の願書をご提出ください。今日の報告は以上です。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき火の落ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。